それでは、市山茂が、一般質問を、市長に対しまして一般質問を行います。質問は大きくは3点でございますが、私の質問はいつも長いようでございますけれども、時間内に終わりたいと思っています。よろしくお願いいたします。それでは、一行の離島で一番、行き来島づくりの構想についてでございますが、壱岐市ではすでに観光事業と人口増の移住、定住の促進に白川市長を先頭に、壱岐の、市の職員、関係機関、市民一丸となって英知を結集し、成果を上げております。昨年成立した国境離島新法の制定により、4つの柱の恩恵を受け、運賃の低廉化、事業の拡大、企業など、それぞれの離島が制度を利用して多くの事業に取り組んでおります。長崎県では、7地域、有人島、8市、2町、51島の離島がございますが、本土付きの離島は別として、1島1市の離島で、壱岐市は何が優れ、どれが一番であるか、観光、産業、教育、文化、医療、環境を調査し、例えば観光では、日本遺産、特別史跡、国指定の古墳、猿岩、温泉、また神社巡り、イルカパークなど数多くの構想に取り組まれて非常に好評でございますが、離島での一番構想は観光ばかりではなく、全国離島の僻地の重点目標課題であります人口増加対策の移住・定住促進であります。観光客は島の観光と巡りを、島巡りを楽しみ、島の優しい関係者のおもてなし、そしてまた、それを受けて満足され、リピーターに、つながっておりますが、移住者、定住者は、これからその地に住むことであり、定住者は、まず第一に雇用の場と、自分の目的と、島の魅力を期待し、いろいろな資料を参考に調査して、移住定住地を選定されていると思っております。壱岐市でも移住者が、まあ、市長もお話しされておりましたけど、今年の4月から6月の調査では、壱岐市では昨年同期の16人より8人増加し、24人となっておりますが、退職後移住される方々は、環境の良い四方海に囲まれた島に楽しく暮らすのを目的でしょうけれども、若者や夫婦者は日常生活に欠かせない教育福祉、医療が充実している安心安全な地方を望んでおります。本日質問の中の2項の民間賃貸住宅の建設計画も移住者が必要としていることであります。壱岐市の要覧の中でも白川市長の挨拶で、壱岐市の島づくり、地域づくりの紹介もされており、募集のキャッチフレーズには、まあそれ利用されておると思いますけれども、壱岐市の要覧を利用し、若者や夫婦者の移住定住の参考となれば、効果が上がると思っています。観光客と移住者が増加すれば、島が活性化され、市長がおっしゃっている海と緑、白砂青松と豊かな自然の人情あふれる不動、新鮮な幸、グルメの島、どの島にも劣らん観光と生活の環境整備ができた地方には、人は自然と集まってまいります。人が集まれば島が活性化され、明るさを増し、エメラルドグリーンの島になると思っておりますが、この壱岐の島の優れた、取り組みについて、どのように、思っていらっしゃるか、見解をお願いいたします。
市山茂議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。本田企画振興部長。
おはようございます。13番、市山議員のご質問にお答えをいたします。ご質問の趣旨は、離島で一番、生き生き島づくり構想として、壱岐市の良いところ、優れたところをしっかりと PR し、移住、定住者の獲得につなげるようなとの思いが柱になっていると理解をしております。議員おっしゃる通り、壱岐を PR する上で、有利な情報を発信していくこと、特に教育、福祉、医療の充実、災害に強い島があることを全面的に情報発信することが、移住者獲得につながるものと考えております。現在、本市では、島へ移住と題した、壱岐市移住計画ガイドブックを作成しており、 移住希望の相談があった折など、この冊子をお渡し、壱岐市を紹介をしております。このガイドブックには、観光情報、先輩移住者の暮らしの紹介、子育てに関する支援策、また、住まい、就業に関する支援策、医療機関の紹介、予防接種費用の助成内容、高齢者向けの支援、障害者への方へのサポートなどを紙面を押さえております。観光客、移住希望者の心を打つ魅力的な島づくりの基本は、壱岐に住む市民皆様が安心して、充実した輝かしい毎日を過ごす街づくりにあると考えております。今回、一山議員からご提案いただきました一番構想も含め、この島の素晴らしさを市民皆様お一人お一人が PR できるような施策の展開に努めてまいりたいと考えております。
一山議員。
議長。もう、それだけですかね。答弁は。はい、それでは、今、部長からのお話もありましたが、支援策、魅力のある島、まあ、その内容については、まあ、詳しく聞いておりませんけれども、私が壱岐市の優れた点を少し、まあ、申し上げたいと思いますが、壱岐市では行政から観光、産業まで、他の市には劣らないと思っております。行政の取り組みでは、昨年開設された壱岐仕事サポートセンター、壱岐ビズの相談の件数やリピート率が目標を上回り、高評価を得ており、最近では国内初の大型遠隔操縦無線機ガーディアンデモフライトが壱岐空港で開始され、3週間にわたり運航され、気象、災害、海洋、観光など3つの目的のデータ収集のデモフライトが行われ、日本で初めてのフライトであり、国内はもちろん世界に紹介され、壱岐島の存在が、広くアピールされました。次に、昨日、話があっておりましたが、SDGs ですかね、未来都市に、内閣総理大臣より、選定賞の授与され、自治体の SDGs のモデル事業にも選定されており、壱岐市以外の2割は20都市の10事業の選定には20県市の中では離島市は選定されておらず、これこそ離島で一番となると私は思っておりますし、市長が言われておる壱岐市が壱岐市にとって良いこと、ためになることは手を挙げていると言われているように、その信念と熱意と行動と即戦力には敬意を表します。壱岐島は形は丸く、なだらかな島で、島の面積は 139.4 平方キロで、人口密度は194人であり、ただ、それだけの人口が住んで生活していることは、その風土も良く、本土に近く、交通の便も良く、産業も多く、島民の努力の表れであります。まず観光では、先ほど述べました多くの施設と自然の美、海水浴場、イルカパーク150を超える、神社巡りがございますが、移住者が期待されておる教育では、学力は本人の努力でございますけれども、校舎は現在耐震工事、超寿命化も工事も完成し、素晴らしい環境での学び屋があります。幼稚園、保育園についても、今年は認定保育園、養蜂連携型認定保育園の建設で待機児童も解消されるようでございます。福祉についても、老健施設も建設されており、医療も、企業団病院、壱岐病院、民間病院、クリニック、外科病院、眼科、歯科、多くの病院など、そしてまた救急搬送についても、本土と近く、壱岐の医療の充実を図っておられます。産業の農業では、伊佐江平野に次ぐ県下2番目の通称深江田原の270ヘクタールがあり、島の耕地面積は田畑合計で3770ヘクタールで、収穫も 5700トンであります。離島でこれも一番だと思っております。そしてまた、壱岐の島の、新品種であります、つやみの作付け面積も 165.2 ヘクタールであり、アスパラのハウス栽培、また、施設園芸など、これも離島で私も一番に行くんじゃないかと思っておりますし、産業、畜産では繁殖業の頭数も6000頭規模であり、農業、認定農業者も309人、そして農業生産集団の組織も43組織であり、これも私は離島で一番になるかと思っております。環境については、島の唯一のクリーンセンター、粗大ごみ施設、リサイクル施設、そして、処分施設、ステーション方式によるゴミの分別収集、そして分別も、十分で21類の分別がなされております。ゴミ袋にも、これは大事なことですが、ゴミ袋にもですね、氏名を記入しているおります。そしてこれは各個人の責任感のある分別で、壱岐の清潔と美化を実施する市はですね、まあこれは前は氏名もあったわけですけれども、やっぱ個人情報ということでやめたところもございますが、これは今でも壱岐は続いています。これは私素晴らしいことだというふうに思っていますが、そしてまた、去る7月22日には、日本環境衛生センターの職員が同行されて、プータン、結局プータン王国ですね。プータン王国から7名と通訳も同行して視察研修されております。そして視察研修地はステーションの改修、ゴミの減量化、施設見学では焼却場施設、リサイクル施設、勝本自給肥料センター、など研修されておりますが、外国からも観光施設の視察に来られたということは、壱岐の環境の美化が海外にも認められたということであって、これも私はまあ、離島では一番じゃなかろうかと思っております。まあ、このように、壱岐島には他の市にない優れた事業や場所もあると思います。優れているところは PR して、そしてそうでないところは改善 し取り組んで、当該者の憧れの島になることが大切だと、あると思っています。それには、やはり、昨日言われたように、行政ばかりじゃなくて、島民の協力が必要であると思っていますが、まあ長くなりましたが、私の壱岐の良いところの調査をいたしましたので、ちょっと報告しますが、これについて、市長なんかございましたら。
白川市長。
市山議員の、ただいまの、壱岐で、壱岐が、他に誇れるもの、改めて、お聞きをしてですね、私も、まあ、勉強不足だなと思った次第であります。ただいま申されたこと、そしてまた、それに加えて、昨日もちょっと申し上げましたけれども、特に壱岐が優れております、イルカパーク。これをですね、ぜひ、壱岐といえば何だ、イルカだ、と言われるぐらいのですね、施設に持っていきたいと思っております。今後も、島で壱岐が一番なんだと、いうことを念頭にですね、行政を進めてまいりたいと思っております。ありがとうございます。
以上。
市山議員。
はい。今、イルカパークの話も出したけれども、この間私も申しましたけれどもですね、やはり子供が来れば親も来るわけですね。これは、日本でもですね、言われておるように、水族館、動物園、そして、遊園地、これがですね、今多いわけです。まあ、そうしたことで、イルカパークもですね、やっぱ、イルカと共に泳ぐとか、遊ぶとか、そして池を拡大してですね、これは人口の、観光のメインにしなきゃというふうに思っておりますので、まあ、一つ頑張ってください。そういうことでですね、壱岐島には数多くのですね、いいところがございます。その内容はですね、いろいろあるわけですけれども、これだけの産業が発展しているところは私はないと思いますので、特に移住者についてはですね、頑張っていただきたいなというふうに思っております。それでは、2項の壱岐市民間賃貸住宅建設の要件についてでございますが、この制度は壱岐市への移住促進するための事業であり、若者を移住する企画は的を私は言っておると、事業計画、言った事業計画であり、さすが私は壱岐市の企画振興部だと思っておりますが、人間が生活していくには昔から衣食住であります。現代は衣食はまあ豊富でありますが、その中で生活に欠くことのできない、住宅はなかなかそう簡単ではありませんが、空き家利用で例えば購入してもリニューアルの工事費、その満足度、また自分の目的が農業や自営であれば敷地も広く必要でございますが、環境の良い域で就労して生活される、移住者にとっては 良い取り組みだと私も思っております。そこで、募集の内容と要件は市民に回覧されておりますが、私はこれに対する苦言ではなくて、良くするためで気づいた点の単純な質問をさせていただきます。この事業は、30年度の当初予算にも計上された事業でありますが、募集された方もあるとお聞きをしておりますが、その法人、個人名は、まあ、よございます。別として、現在の状況と今年度中の完成で、新年度の入居となるのか、入居となるのか、事前に問い合わせがあっている、移住者がおられるのか、その点を第一にお尋ねをいたしたいと思っております。2点目に、この事業は3年計画とされておりますが、今年度は12校以内の建設予定となっております。申請者が例えば一人で12校、私はこれはいっぺんに私はやりたいという方があるかもしれませんが、その場合は今年度の募集はそれで終了となるのか、そして申請者が数ある場合は調整をされるのか、順番で来年度受付となるのか、これが優先的になるのかどうか、これをお尋ねしたいと思っております。そして3項目は、要件では、まあ、抜粋とされておりますから、まあ、別に、壱岐市の、要項、募集要領はあると思いますが、3項の各項の床面積は、30平方メートル以上、平米ですね、以上であることとされており、以上ですから、大きくはできると思っておりますが、下限の30平米は、坪数で言いますと、ここな坪、9坪であります。狭隘な 1K 住宅の面積であり、市営住宅の最低面積でも38平方メートルで、大きくは55平方メートルまでございますが、家賃のこともありますけれども、他県から移住して、移住者の期待に沿っての住宅の生活常識として、この要件の下限の30平方メートルをせめて40平方メートル、12坪以上とすべきと私も思っておりますし、予算の概要では単身用とされておりますが、要件の5項の単身者もしくは夫婦で暮らせる住宅を想定して建設することと明記されておりますので、まあ、これは一定された方が良いと思っておりますので、その点をお尋ねいたします。そしてまた4項目の、環境下水道、排水設備については、下水道にすぐ、接続できる地域が別途して、他は合併浄化槽か、また簡易水泉となるわけでございますが、どの方法でも私は良いと思っておりますが、それでは良いのかどうか。そして補助金の更新申請をするために、市が定める、認定審査委員による書類審査を受け、認定される必要があるとされておりますが、それは当然の手順と私は思っておりますが、市が定める、審査委員さんはどのような方がおられるのかお尋ねをいたしたいと思っております。それから5項目は、賃貸住宅建設は今年度からの実施でありますが、移住者の入居募集は建設完成後、新年度の募集のようですけれども、建設申請者が決定して着工すれば、早めに、そうしたように申請すれば、完成を予定して、前もって募集すれば、新年度はすぐに入居できますが、完成してからの募集では、移住者にはいろいろなこう諸手続きがあると思います。まあそうしたことが起こらないかと思っていますし、申請には単身者と夫婦者も、おられると思います。入居には地域や床面積や間取りで単身者と夫婦者の希望もあると思っておりますが、状況で選定されるのか、また間取りは一定せず、各個の、施工業者での設計であるのか、以上をお尋ねしたいと思っています。
本田企画振興部長。
市山議員の2点目の壱岐市民間賃貸住宅の建設の件につきまして、お答えをいたします。壱岐市民間賃貸住宅につきましては、本事業につきましては、事業名が壱岐市民間賃貸住宅建設費補助金交付事業でございます。この概要についてご説明をさせていただきます。本事業は、議員おっしゃる通り、本市への移住定住の促進と、市民皆様の住環境の向上を図ることを目的としております。 事業内容は、市内に賃貸住宅を建設する事業者に対して、1戸当たり100万円の助成を行うもので、家賃を4万円の上限とし、全戸数の半数以上は移住者を入居させなければならない等の要件を設けております。まず、ご質問の1点目の現在の状況でございますが、本年度は12戸以内の建設を5月10日に公募し、公民館の回覧、市のホームページでお知らせをしております。結果につきましては、2社の事業者から申請が出され、計画内容を審査の上、最終的には4戸の建設を予定している事業者を認定をしております。次に、2点目の質問ですが、申請人が1人で12戸の建設、つまり予算の全額分を申請した場合の対応でございます。本事業は3年計画で各年度12戸の建設を基本として計画しており、応募があった場合、書面での認定審査を実施し、事業者を決定しております。仮に審査の結果、12戸の建設を予定している事業者を選択した場合、当該年度の募集は終了となります。他の事業者については採択できないこととなります。しかしながら、移住者向け住宅が不足している現状を鑑み、不採択となった事業者の方につきましても、適切な事業計画がなされている場合は、必要に応じて補正予算等で対応したいと考えております。理解のご理解をお願いしたいと思っております。また、申請者が何人もある場合、順番で来年度受付となるかということにつきましては、募集はあくまで単年度事業でございます。その都度審査を行い、事業者を決定しているところでございます。次に、3項目目の床面積の要件の件でございます。募集要件の一つとして、床面積を30平米以上としております。これは、市内に単身用の賃貸住宅の物件数が限られておりまして、UI ターンを検討されている方が住居探しに苦慮されている事例が多かったため、まずは単身者用の賃貸住宅建設を想定しております。家賃も考慮し、他の自治体の類似事業も参考として、面積要件を設定したところでございます。しかしながら、床面積につきましては、議員、ご指摘の内容と同じような意見もいただいておりますので、今年度実施する市民皆様からの意見を聞いた上で、来年度以降の事業に反省したいと考えております。次に、4つ目の質問でございます。下水道の排水設備についてのご質問でございます。住環境を整備を行う上で、トイレの水洗化は必須と考えております。3月の会議でも報告いたしましたが、家賃負担への影響、家賃を低く設定していただくことと、入居者の利便性、また下水道加入率の向上を目的として、まずはモデル的に対象区域を公共下水道区域、または漁業集落排水整備区域に限定し募集を行ったところでございます。結果的には応募者が少なかった状況もありますので、次年度以降の募集につきましては、この点についても検討し、来年度以降の募集に反映させたいと考えております。また、公団の認定審査員の委員の件ですが、本年度の委員は副市長、建設部長、企画振興部長の3名で実施をしております。最後に、5つ目のご質問、入居者の募集要件でございます。本事業で建設される賃貸住宅への入居者の選考は、基本的に住宅の家主となる事業者の方で行うこととなりますが、全戸数の半数以上は移住者を入居させる要件を設けておりますので、 移住者の戸数部分につきましては、市役所で相談の窓口に来られた方で、本事業で建設される賃貸住宅を希望される方へ優先的に入居いただくことになります。募集につきましては、事業者の判断で実施いたしますので、いつの時点で募集するか等につきましては、事業所の判断となると考えております。また、入居者の選考につきましても、申し込み順、それから独身、夫婦者の区分につきましても、事業者の判断でなると考えております。以上でございます。
白川市長。
少し補足をさせていただきたいと思いますけれども、建築する戸数の半分はですね、市が、I ターン、社用に確保するという意味でございますから、募集という、全体としては、家主さんが募集するでしょうけれどもですね、半数については募集という感覚ではなくて、移住者向けに確保するということで申し上げておきたいと思います。常に私は5個ぐらいはですね、確保しておいて、いつでも5人ぐらいまで対応できるよという、そういった対応をしたいと思っておるところでございます。ですから、例えば年度初めにもうすでに、その年、当該年度にですね、もう5人近く、例えば、もう、移住者が、あるというふうなことであれば、そこはまた、柔軟的にですね、追加発注をするとか、そういったことで柔軟的に、対応したいと思っております。
以上。
市山議員。
白川市長が今おっしゃったように、私もそう思っております。これは、賃貸住宅と言っても、市の確保ということが私はいいじゃないかとさもう思っておりました。それから先ほど、部長がおりましたが、今年度は、4個を決定したと。そうすると、今年度で現在のところは。今は8個まだ残ってるわけですね。まあそうですか。で今、再募集するわけですか。
本田企画振興部長。
ただいまの一山議員のご質問でございますが、12校中4校を認定しておりまして、8校現在残っている状況でございます。この件につきましては、今から募集をいたしましても、3月までの着工に間に合わないということで、次年度に繰り越させていただきたいと考えております。繰り越しということではございませんが、来年度以降その分を追加して予算計上させていただきたいと思っております。
議長。
市山議員。
そうすると来年度は20校になるわけですね。ね、12個と追加、8個追加ですから。
本田企画振興部長。
一応、数についてはそのような見解になりますが、移住者の要望、まあ、移住者の数によってその辺は検討させていただきたいと思っております。
はい。議長。
市山議員。
まあ、それはその時の状況だろうと思っていますが、私は完成してから、来年度に、入居者は移住者を募集するというようなことが載っておりましたけれども、またこの通行がさっきしておりましたが、その答弁がありませんでしたけれどもですね、これは完成を予定して早めにその募集したらどうかということを言っておりましたけれども、いろいろなこう手続きがやっぱりいるわけですね。例えば4件だったら4件、来年は4件、完成しますよと、それに入居者はおりませんかというような方法をまた取った方が良いと思いますが、それについてはどうですか。
本田企画振興部長。
ただいまの特命につきましては、議員おっしゃるように、まあ建設中から募集をできれば、着工後すぐに入居できると思っておりますので、そのように、事業者の方と協議させていただきたいと思っております。
議長。
市山議員。
それから名刺のことですが、まあ来年からそういうふうに考えるということですけれどもね、まあ私が聞いた話では、若者がでした。こっちに移住するときに、俺も二人一緒に行って、家賃の都合もあるから、その一軒に住まれるんだろうかというような、こう、話もあっておりましたからですね。そうしたことについても、やっぱ名刺が必要だと思っていますし、二人、例えば彼女じゃなくて、友達がですよ、終了する人が、来た場合は、やっぱそれ、家主と相談して、それはいいわけですかね。はい。 まあ、そういうふうにですね、これはまだなかなかいいことです。そしてまた死のこれは加工するということでございますので、あとはいろいろこう調査をして一つ先に進めていただきたいというふうに思っております。これは非常にこういい機関だという私も思っているので頑張っていただきたいと思っております。それでは、参考の、高齢者、高齢の親の見守り支援策についてでございますが、まあ、全国的に高齢化社会となり、特に離島で、など、離島では、高齢化が進んでおります。壱岐市では、社会福祉協議会や関係事業のヘルパーさん、またデイサービス、独居老人には配食など、まあ、高齢者にはご配慮され、利用されていて、高齢者の方々は安心と単身をされておりますが、高齢者には人との会話と交流が、ボケ防止と健康維持の人でありますが、恵まれた福祉であっても、中には自分ではまだ健康、田舎では特に野菜を作り、周辺の雑草の管理も自分のことはどうにか、どうにか自覚とされた人がおりますが、加齢による弱体化と子供はいても当該で生活しており、当てにならない高齢者の方が年々増加しております。当該に生活している子供で、離れていれば目に見えないことが心を痛め、高齢の、親に安心させるため、田舎では宅地周辺の管理など、以前はシルバーセンター、森林組合などの組織に、まあ、お願いしておったわけですが、毎回は費用の件もあり、親の見守りと合わせて、土曜日曜を利用して金曜日の夕方から帰郷し、2週間に一度のペースで帰郷されておる方も、おられます。まあ、多いと聞いております。が、それを続けると運賃もかさみ、特に車両の乗車は高額であります。昨年国境離島新法の制定により、航路運賃が低廉化され、島民は割引となり、その後、域に関連のある方々には準島民としての設定、基準にのっとって定例されていることになっておりますが、壱岐出身の子供が親の見守りのために、帰郷されている方には、新法の定例化には該当しないことは私も理解しておりますが、弱者の支援策として割引されないのか、航路対策協議会に協議されたいと思っておりますが、これもなかなか厳しいと思っております。思っておりますが、この制度は、国、県の補助制度であり、国ができない場合は、県と市が負担することになりますが、この県は全国離島では発生する県でございます。壱岐では少数と思いますので、調査され、検討され、国、県ができない場合は、島民割引を市で負担できる方法を、福祉関係などで対策をされないか、例えば、島民カードの方式で確認できる見守りカード、のような方法を取っていただけないかというふうに思っております。まあ、この点について、どちらが。
熊村部長。
13番、市山議員のご質問、見守り支援対策についてお答えをいたします。まず私の方からは、国境離島新法関係についての お答えになります。まず、車の乗船は高額であるとのご意見についてでございますが、ご承知のように、平成29年4月1日から有人国境離島法が施行され、国境離島地域に居住し、住民登録を行っている方、いわゆる住民につきましては、航路、航空路運賃の低廉化が図られ、市民皆様の経済的負担緩和と利便性の向上につながっているものと、認識をしておりますが、運賃低廉化の対象となりますのは旅客運賃のみであり、自動車高速料金は運賃低廉化の対象となっておりませんので、ご理解をいただきたいと思っております。一方、住民に準ずる方として、市長が定める基準に適合すると認める方、いわゆる準住民につきましては、その基準についてあらかじめ内閣総理大臣の承認を得なければならないとなっておりますので、国の方針に基づきまして、できるだけ多くの方々が対象となるように、基準に該当する対象者を抽出し、長崎県国境離島、航路航空路運賃 連絡会議の中で、県内の関係市長とも情報を共有しながら、国への申請を行っております。平成29年10月1日から、運賃低廉化の対象となっている、壱岐市における準住民の対象者につきましては、1、壱岐市民が扶養しており、壱岐市以外に居住している18歳以下の児童生徒等、2、壱岐市の UI ターン促進短期滞在事業の認定を受けている方、3、長崎県立壱岐高等学校に離島留学制度により在籍している未成年である留学生の父母、祖父母、兄弟姉妹。4、心医療福祉専門学校、壱岐校に在籍している未成年である学生の父母、祖父母、兄弟姉妹。5、長崎県立大学のしまなみプログラムに参加、壱岐市に来島する学生、教員。ということでございまして、壱岐市では平成30年8月末現在で、延べ303名の方を準住民として認定をさせていただいております。この準住民の対象者となる基準につきましては、これまで国県と協議を行ってきたところでありますが、壱岐市からの要望として、当該在住の壱岐出身者の方、ふるさと納税を行っていただいている方、市民の医療機関が要請した、市内の医療機関が要請した医療従事者の方、観光大使も認定されるよう要望等を行ってきたところでございますが、現在国の認定としては、ただいま申し上げました5つの項目となっております。高齢化社会が一段と加速する中、高齢者の見守り支援などで定期的に帰省される方もおられるとことと思います。帰省費用のうち、航路運賃が減額されれば、帰省回数の増加など、より充実した見守り支援等がつながることも考えられますが、一方で、これらの対象者の方の把握や、その基準をどうするかなどの課題もございます。さらには、有人国境離島法の準住民として適合する場合、大臣の承認を受けなければならないことも十分検討する必要がございます。このように、実現まではいくつかの課題をクリアしなければならないところでございますが、壱岐市といたしましては、交流人口の拡大、観光をはじめとする産業の振興等、期待できることでございますので、今後も引き続き、本内容を含めた準住民の対象者拡大について、他の有人国境離島地域と連携を図り、情報を共有しながら、実現に向けて協議等を行ってまいりたいと考えております。また、このことについて、壱岐市航路対策協議会でも協議してはということでございますが、運賃低廉化にかかる準住民の基準につきましては、ただいまご説明いたしましたように、その前提として、大臣の承認をいただくことになっておりますので、これまで航路対策協議会での議題の中心である九州郵船への要望や意見等ではないため、航路対策協議会での協議には馴染まないものと考えております。なお、高齢者等の見守り支援につきましては、本年6月にふるさと納税の返礼品に日本郵便が提供する郵便局の見守りサービスについて、県内初めて市内重郵便局と協定を結び、その項目を追加いたしたところでございます。これらの活用について、さらに周知を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
原田市民部長。
13番、伊勢間議員のご質問で、高齢者の親の見守り支援策で、福祉の部門での支援はできないかということでございます。 少子高齢化が急速に進む本市におきましては、今日まで地域福祉計画や高齢者福祉計画に沿って見守り活動の強化や充実に取り組んでいるところでございます。具体的には平成26年度から自治公民館に福祉保健部の設置をお願いし、地域での程よい近所づくりの中で声をかけたり気にかけたりすることで、日常生活の中で少し気にするだけで緩やかな見守りにつながる活動を実施していただいているところでございます。また平成27年度から地域安心見守り事業として、郵便局、配送事業者、水道、電気などのライフライン事業者などと見守り協定を締結し、日常の業務の中でさりげない見守りをしていただいております。さらに平成28年度からは安心見守りボトル配布事業として、民生委員、児童委員の皆様に地域での訪問活動に合わせ、一人暮らし、高齢者や高齢者夫婦世帯の自宅の冷蔵庫に緊急連絡先や医療情報などを記載したカードを入れたボトルを保管いただき、緊急時の救急活動やかかりつけ医療機関などとの連携調整に活用いただいております。いずれの事業も日常の見守りの中で異変等に気づいた場合は、市役所や民生委員、緊急を要する場合は警察、消防などに通報いただくなどのご協力をいただいているところでございます。この度、議員のご提案の域出身の子どもが高齢の親の見守りのための支援について、国境離島新法での対応ができない場合、市独自の福祉関係でも検討支援されないかということでございますけれども、福祉関係の事業としましては、見守りのための渡航費、航路運賃ですけれども、その支援は、その目的や対象者などを再確認、把握することが極めて困難かと思われます。従いまして、我がこと丸ごとの地域福祉推進の理念に基づきまして、今後もこれまでの取り組みを継続、充実させるとともに、関係機関や地域住民との連携を図り、そのニーズに応じて、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが24時間、365日、切れ間なく提供される地域包括ケアシステムを構築して、高齢期になっても健康で安心して暮らせる街づくりの実現と、高齢の親を持つ当該で生活されている域出身の方々に安心感が生まれるような見守り支援を引き続き実施していきたいと考えております。
以上。
市山議員。はい、
それぞれの答弁ありがとうございました。人頭民のについてはですね、私もすべて、を見て、情報を見て、理解をいたしておりますが、これは私が文言で、今までの質問の文言でございましたので、そう、言っておりますが、それは、協議会では、まあ、そういうことはなかなか実行できんというふうに、まあ、理解はしております。それから、原田部長がおっしゃいましたけれどもですね、それは民生委員とかいろいろの、方、郵便局の方々、そうした見守りをしていただいております。しかしながら、その中でも家庭的な話とか顔を見るということとかですね、あります。そして私はですね、独居老人などはですね、社協でヘルパーさんや、訪問介護、また民生委員の方が見守りされておられますけれども、それは、特に介護なんかはですね、無報酬ではないわけですね。それで介護費もかかっております。それらを見れば、老弱の親を見守るの形態は違うわけですけども、子供がですね、自分が可能な限り親の見守りをするということは、非常にこれは私は素晴らしいこと、私は思っておりますが、と、そういうのを思っておりますし、これは感情論だけではなくて、なかなかこれはできないことであると思っておりますし、愛情的な福祉ですので、今すぐではなくてですね、復帰の方もですね、何かの方法で、これはもうわずかと思います。4000円でも、まあ、月に2回切れば8000円になりますけれども、それがどれだけおるか、まあ一つ調査をしてですね、できる範囲検討していただきたいというふうに私は思っております。これについて市長何かございましたら、これは大事なことですからね、まだ増えてくれます、今から。まあ簡単に思いだけ、ご見解だけ。
白川市長。
今、市山議員がおっしゃったことも含めてですね、なかなか、やはり高齢者を見守る
というのは大変でございますし、こちらにいらっしゃらない、子どもさんのことも含めてですね、様々な面で、どれだけできるのかということを検討を現場にさせたいと思っております。
以上。
一山委員。
はい。やはりですね、これは電話ばっかりじゃなくてですね、やっぱ顔を見て、まあ自分の家はどう、待ち方別としてですね、どうなっておるのかというようなこともございますし、まあ将来的な話もありましょうしですね、まあそういうことの見守りはなかなか民生委員とか委員局員さんではできないわけですからですね、そういうことも考慮して、こうしたことは私はなかなかできないことであっても、親を持つ子供が、子を持つ親がですね、その模範となる私はことであろうというふうに考えておりますので、今後とも一つご検討をよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。